本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書21章5節から19節です。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こる時はどんな前兆があるのでしょう。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後について行ってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。アーメン。2002年上映された映画アバウト・シュミットはジャック・ニコルソン氏が主人公を演じました。長年勤めた保険会社を定年退職した初老紳士シュミットのドタバタコメディ映画です。映画はアメリカ・ネブラスカ州のある保険会社の事務所にある壁掛け時計を映しながら始まります。クローズアップされた時計の針は午後4時59分45秒46秒秒針が5時を回るのを確認して、シュミットはおもむろに立ち上がり、もう一度しっかり後片付けされた車を後にします。その足で送別パーティー場へ向かった彼のために用意された退職記念パーティー、彼の夫婦からの同僚は送る言葉の中で、彼の退職が特別な意味と持つ理由はたくさんの退職プレゼントによるものでも、盛大なディナーパーティーによるものでもないと説明しました。シュミット氏の会社においての輝かしい功績、家族を愛し、隣人からは尊敬を受け、深い友情を築いた彼の人生の歩み、そのものに意味があり、特別であると。だから彼は本当に裕福で誠に幸せな人であると熱弁を振るいながら、栄光の大将を皆で祝しました。また、シュミット氏の妻は彼の退職に合わせて分割払いで購入した大型キャンピングカーでの旅行を楽しみにしていました。まさしく申し分ない素晴らしい人生を彼は歩んできたように見えました。さあ、翌日からが大変です。会社時代と同じ朝7時に目を覚まします。することがないので新聞のクロスワードパズルをして時間を潰し、テレビチャンネルをあちこち回してみますが、どの番組もさほど面白くありません。一つ彼の心を動かすテレビの広告は、アフリカなどの未開発国の子供に寄付をしてくださいという内容でした。一人の子の里親になるには1日77セント、1ヶ月22ドルでよく、 そうすれば学校に通わせて成長するのを助けられる、子ども家族と友達になり交流できる内容でした。講演広告を見た彼はタンザニアの児童運動後を支援することを決めました。退任後も引き続きご指導をお願いすると言われたことを鵜呑みにした彼は背広を着て会社に出かけますが、若手から呼んでもいないのにどういうという雰囲気で冷たい扱いを受け、さらに自分が整理した書類箱が会社のゴミ収集所にそのまま放置されているのも見ました。帰宅した彼は事実を話せず、妻に後任が自分がいなくなりどれほど大変な思いをしていたのか助けてやってあげたと自慢げに語りました。シュミットは自分が講演しているタンザニアの6歳のウンド語に手紙を書きました。手紙には自分が若かった時は大企業も経営できるほどに特別な才能を持っていると自負していたが、つい先日会社で若手に追いやられ退職を余儀なくされたシワだらけの66歳のじいさんであると、また結婚して42年間連れ添った妻のことは年をとっていてカレーの匂いが気になることや寝癖の悪さにびっくりする時もあると、彼女が小言を言い始めると終わりがないことも書き送りました。さらに娘は自分たちと離れた場所で暮らしていることや、娘の婚約者はウォーターベッドの営業マンをしているが出来が悪く娘の足元にも及ばないと、運動後へ自分の正直な気持ちを包み隠さずに書いた手紙を出す日課はいつしか彼の喜びとなっていました。この手紙のやり取りは映画全体を通しても重要なテーマとなります。そんなある日、買い物から戻ったシュミットは冷たくなっている妻を発見します。その後の彼の人生は急変します。わずか2週間後の彼の家はまるでゴミ屋敷に変化し、シュミットはまるでホームレスのように暮らします。やっとの思いで再出発を誓い、掃除を始めた彼が見つけたものは、亡くなった妻が大切に保管していたラブレターでした。それだけではなく、その恋文に送り主が他でもない退職パーティーで祝辞を、妻の葬式では自分をいたわり慰めてくれたかけがえのない友人でありました。怒りを抑えきれず彼を訪ね、抑えきれない怒りをぶちまけ親友とも決裂します。自分が今まで築き上げてきた全てのものが崩れ落ちるような絶望感を味わいました。妻を失ったシュミットに残された唯一の希望は娘でした。真夜中ハンドルを握り900キロも離れた娘に会いに出かけます。翌朝サービスエリアで娘に電話をかけ、予定より少し早いが結婚の準備を手伝いたいと申し出ますが、娘は予定通りの日程に合わせてきてほしいと一言で断られてしまいます。仕方ないと思った彼は今度はキャンピングカーに乗り、故郷の自分が生まれた家や卒業した大学を訪ね、壁に飾ってある卒業生たちの写真の中に昔の自分の顔があるか確かめたりもしました。歴史博物館に行き昔の思い出に浸りました。あるキャンプ場で出会ったある奥さんに大失態を演じ、シュミットは逃げ出すように再び車を走らせました。孤独なシュミットは亡き妻と友人を理解しました。いいえ、むしろ傲慢だった自分を懺悔し亡き妻へ許しを請いました。シュミットは娘の結婚を2日後に控え、婿の実家に着いた彼はあまりにも複雑な家庭環境に娘を継がせるわけにはいきませんでした。必死で娘を説得するが全く聞き入れてもらえません。帰ってきた返事は自分にあれこれ干渉してくる父親を理解できないと怒る娘からの恨み節と、何も言わずに式に参加するかこのまま帰るかを選ぶしかない冷たい現実でした。仕方がありません。シュミットは 娘の結婚式で来客の皆の涙を誘うほどの感動的なスピーチをしました。もちろん本心とは真逆の内容です。そしてそのまま家路に着きました。帰宅後、シュミットはンド語へ手紙を書き上げました。大切な娘がろくでなしに嫁いでしまったこと、自分は臆病で頼りがいもなく失敗者で残されたのは死ぬことだけだと、自分が死ぬことは世が死ぬことで何も残らない、私の人生は全く無意味であると、せめてンド語君は素晴らしい人生を送ってほしいと。手紙を書いていた彼の目に留守中に届いた郵便物の中に見慣れない封筒を見つけました。封筒の中にはシスターからの手紙と一枚の絵が入っていました。手紙はンド語が孤児ではあるが、彼は本当に明晰で愛おしい子であると書かれていました。最近目の病気で治療を受けたことや、絵を描くことが好きで、シュミットさんのことが大好きで、シュミットさんの幸せを毎日祈っていることも書いてありました。そしてまだ字が書けない運動後少年が描いた絵を見たシュミットの目から涙が溢れてくるシーンで映画は終わります。その絵には青く澄んだ空に黄色い太陽、その太陽の下で手をつないでいる一人の大人と一人の少年が描かれていました。映画アバウト・シュミットは映画ではなく、まるで一人の人生そのもののように私たちに伝わってきます。特に今まさしく初老の人生を歩んでいる方に、ついこの間定年退職を迎えた方であれば、映画の内容と自分の人生を重ねながら映画を見たことでしょう。シュミットさんに起きた出来事は私たちにも十分起こりうることです。自分なりに懸命に生き、ある程度の蓄えもあり、やっと軌道に乗って腰が据えられると思った矢先に、一瞬にして全てが崩れ落ちるような辛い経験をすることは決して珍しくありません。青天の霹靂のような、全てが絶望的で生きる希望もなく暗闇の中に突き落とされ、独り身であれば人生を諦めたかもしれない、その涙の谷を家族を思い出し、歯を食いしばって乗り越えていきます。今日の本文は、一人の個人ではなく、イスラエルの国が、全人類がこれから経験することになるとてつもない衝撃的な出来事について明かしします。ルカ21章5節から36節までは問いとそれに対する答えの形式になっています。イエス様はエルサレム神殿の陥落と滅亡を、世の終末と主の再臨とともに説明されています。すなわちエルサレム神殿の崩壊とエルサレムの滅亡が世の終わりに似ていると語られました。イエス様と人々の最初の会話を5節から6節はこのように明かししています。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。イエス様と人々、マタイの福音書とマルコの福音書には弟子たちと記されてある会話の対象となる神殿は、イスラエルの歴史上第三神殿です。初めの神殿はソロモン王が主導し7年をかけて建設したので、ソロモン神殿と呼ばれ、第二神殿はバビロン捕囚から解放後ゼルバベルの指揮で建てられたので、ゼルバベル神殿と呼ばれ、第三神殿が本文に登場する神殿で、ヘロデ王が 建築を主導したためヘロデ神殿と呼ばれます。第三神殿はイエス様がお生まれになる前から建設が始まっていました。第二神殿であるゼルバベル神殿はローマ帝国の将軍ポンペウスによって紀元前63年頃廃墟と化します。ユダ人たちの関心を集めようとヘロデ王が紀元前19年に神殿建設を始めます。9年の歳月をかけ外形は完成しましたが、彼の死後も工事は続きました。イエス様が民衆を教え福音を述べ伝えておられたその当時も神殿の建設は続いていました。イエス様は印を求めるユダヤ人たちにこの神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと答えて言われました。そこでユダヤ人たちは言いました。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですかと反問しました。もちろんイエス様が言われた3日は主の復活を意味するものでした。当時まで続いていた第三神殿建築工事はその後約30年余りの間にも及び AD63 年頃完成しました。ですから82年間にわたって建てられた第三神殿は完成からたった4年後にローマ帝国の将軍ティトゥスによって包囲され、70年には神殿とエルサレムは完全に崩壊してしまいました。神殿の最も大切な機能は神様に礼拝を捧げることです。礼拝を捧げるとは神様の慈しみと救い、全知全能であらゆる神様が世を治められていることを信じ告白することです。そして私たち人間の全面的な堕落、自らの力では救われないことを、また神様のみを目的とした生き方を誓い、誠の主の御言葉と共に歩むことを告白することです。しかし当時の神殿礼拝は形式化されていて、祭司長をはじめ宗教指導者たちの私有物化していました。神殿に神様は見えず、世の価値観と物質万能主義が蔓延していたため、イエス様は神殿を祈りの家とお呼びにならず、強盗の巣と話され、神殿の死を宣言されました。それにもかかわらず、当時の神殿は各種の宝を保管する博物館の役割、銀行のような高利貸しも質屋の役割もしていました。紀元前55年頃、シリアは戦争資金調達のためエルサレム神殿を略奪し、金だけで8000タラント、約27万2000キログラムを持っていったと知られています。それだけではなく、70年頃にエルサレム神殿が崩れ落ちた後、神殿の装飾に使われた莫大な金がシリアの市場で密売されたため、シリアの金の相場が 50% も暴落したと記録に残されています。当時の神殿はイスラエルで他に比べるものがないほど壮大で華麗な建物で、政治や経済や宗教の中心地でした。人々と弟子たちが神殿の華麗な 外的なところに目を奪われていたその時、 イエス様は神殿の中心と本質を見ておられました。しかし聖書のコリント第1の3章では、あなた方は神の神殿でありと記されています。つまりイエス様が福音を述べ伝えておられた当時の人々のように、私たちの外側だけに興味を持ち、私たちが持っているものと思うものだけに集中しているとしたら、私たちもしくは私という神殿はそう遠くないうちに崩れ落ちてしまいます。続く会話で人々はイエス様に次のように質問をします。7節です。彼はイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるとき、どんな前兆があるのでしょう。エルサレム神殿が崩壊すると話されたイエス様のお言葉は、人々に大きな衝撃を与えました。なぜなら、当時ユダヤ人たちは、自分たちが神様に選ばれた民で、エルサレム神殿におられる神様が、他のものは全て奪われたとしても、神様のご尊厳とご威厳を表すために、この神殿はお守りくださると固く信じていたからです。エルサレム神殿が崩壊することの意味は、我々に例えると、国会議事堂や明洞聖堂をはじめ、代表的な多くの聖堂、また、ヨンナク教会をはじめ、多くの教会が同時に爆撃を受け、荒れ果てることを意味する内容で、とても衝撃的なメッセージだったのです。イエス様は質問する人々に真っ先に心に刻むべき御言葉を8節で教えられました。惑わされないように気をつけなさい。惑わされないように気をつけなさいと語られたのは、惑わされてしまうと時代を正しく読み取れなくなるからです。惑わすの語源はヘブライ語プラナオで、この単語の最も基本的で重要な意味は道に迷うです。何ヶ月か前の話です。地下鉄八丁駅の入り口で出会った、地方から出てきたハルモニーが、おばあちゃんが私にヤンファジン公園までの道を尋ねてきました。ヤンファジン公園はヤンファジン宣教師霊園とチョルトゥサン殉教博物館の間にありますと説明し、また歩き始めました。しかしなんとなく腑に落ちないものがあり、再びそのおばあちゃんに近寄り、ヤンファジン公園には何のご用で行かれますかと聞いてみました。すると息子の家がそこにあると答えが返ってきました。あ、なるほど、道に迷われていると確認ことを確認し、ここまで来られた経緯を伺ってみました。息子の家を出て病院で診察を受け、帰ろうとしたら道に迷ってしまったようでした。覚えている電話番号があるかを確認し、幸いご家族にも連絡も取れ、事情を説明しました。おばあちゃんが探していた目印となる公園はヤンファジン歴史公園ではなく、警備保険ビルの裏にあるヤンファ公園でした。以前、住んだこともある、私は一緒にそこまでお供しました。目的地のヤンファ公園まで行ってみると、この先は知っている道で迷わないと、おばあちゃんは力強い歩みで帰られました。道に迷った時は近くを通る人や交番、治安センターに助けを求めると良いでしょう。韓国消防庁の発表によると、119救助隊の 最近3年間の山岳救助活動は3万6200件にも上ると言います。一時救助隊が毎年1万2000件以上、毎日30件以上の遭難の知らせを受け出動した計算になります。救助された人命は約2万1000人だそうです。山の高さが高ければ高いほど、谷が深ければ深いほど、初めて行く場所で遭難した時に経験する戸惑いと恐怖も比例して大きくなりがちです。しかし落ち着いて対処できればきっと救助隊に助けられてもらえるはずです。さて、私たちが歩む人生で道を迷ってしまった時に受けられる他人の助けは非常に制限されたものです。なぜなら人生の道は登山路に比べられないほど、数えきれないほどたくさんあり、助けの手を差し伸べてくれる人たちも結局有限な人間に過ぎないからです。それでも人生を生きる上で道に迷ったら、少しの貧しさ、学びが少し欠けた程度での暮らしをすれば済みます。他人より多くのものを所有しているから、より学んでいることがより多くの幸福になれる条件ではないからです。しかし私たちの魂が道に迷ってしまうと永遠に迷うようになってしまいます。この世での人生のみならず、死後も取り返しのつかない恐ろしいことです。だからこそ私たちの魂が道に迷わないように気をつけなければなりません。本文にある惑わす、道に迷うは、与えられた人生を懸命に生き、霊と誠をもって神様に礼拝し、主の御教えの通りに歩まず、あちこちは脇見をしたがゆえに道に迷ったことを意味します。人生の正しい目的が定まらないとき、私たちの人生と私たちの魂を惑わされします。世の価値観とサタンが私たちの行くべき道の妨げになります。そして私の心の中にも世の楽しいものへ行ってみたいと思う私がいます。つまり欲望のままにと思う私と、華やかで素敵に見える世の価値観と巧妙に自分の正体を隠すサタンが私たちを惑わす、敵対するものなのです。8節の後半からは世の終わりの時に起こることと出来事についてです。戦争や暴動のことを聞き、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉などが終わりの時の兆候であると。しかしその時を正しく理解していなければ兆候の意味を理解することもできません。終末を終わりの時のある時点と考えがちです。間違ってはいないのですが、聖書の教える終末の時はイエス様がお生まれになった時から再臨なさる時までの全期間を表していると理解すべきでしょう。イエス様は悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと教えを述べ、伝道を始められました。イエス様がこのメッセージが発せられた時からすでに終わりの時は始まったのです。つまり終わりの時は時期的に最後のある地点を指すのではなく、順序的に最後を意味します。終わりの時に多くのことが起こるとイエス様は言われました。そのほとんどが被造物である人間がイエス・キリストを救い主と認めず、創造主であられる父なる神様を認めないがために起こります。つまり神様のいない生き方を選んだ結果です。神様を認めず生きる人々が父なる神様を信じて生きる人々を迫害するのは今に始まったことではありません。アダムとエバが罪を犯して以来絶えず起きています。キリスト教が公認される以前、地下のカタコンベで暮らしていた初期のクリスチャンたちや 北朝鮮のような特別な地域に暮らす人々だけが経験するもので、今は迫害が消え去ったと考えがちです。しかし違います。神様の御教えの通りに生きようとすると変わらず迫害を経験します。過去より巧妙な方法で迫害を加えてきます。御言葉の通り生きようとすると損をすることは自然な流れかもしれません。永遠を意識して生きようとすると人々からの冷ややかな視線を経験することもあります。しかし勇気を出しましょう。それは私たちがクリスチャンで神様の子供とされた証拠でもありますから。このような時に神様は語るべき言葉と知恵を与えてくださると約束されました。しばしば兄弟姉妹から相談を受けます。お会いする前に話し合うべき内容をまとめてみたりします。しかしこの方と一体何を話せばと思う時もあります。なかなか良い案が思い浮かばない時もあります。そのような時に私は神様に正直に私の内面を話し、どうか導いてくださるようお祈りします。そのような時ほど特別で不思議な経験をします。自分では到底考えられない思いや言葉が次々とひらめき、相手との話がうまく進むのです。自分の力ではない主からの恵みであると告白し、感謝の気持ちでいっぱいになります。神様は私たちがクリスチャンとして正しく生きることができるよう知恵を与えてくださるお方です。時には穴に落ち、終わりが見えない涙の谷を通る時もあります。しかし振り返ってみると、そこに神秘的な主の慰めがあります。他の人には見えず、感じられずとも私たちの目には鮮明に見えます。はっきりと感じられます。主と共に歩む者に与えてくださる約束があります。18節です。あなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。このお約束は、人生を歩むとき苦難に遭うことはないの意味ではありません。絶対的な保護を意味します。人の髪の毛は10万本ほどあり、髪の毛の寿命は3年から5年だそうです。そして毎日50から100本ほど抜け、新たに生えます。しかし実際自分の髪の毛の数を正確に分かっている人はいないでしょう。また正確にいつ抜け、いつ生えるかもしれません。知りません。しかし神様は私たちの髪の毛一筋をも守ってくださるお方です。神様は私たちを、これほどまでに私たちを守られる方ですが、もちろん私たちもしなければならないことがあります。19節です。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。私たちが忍耐によって私たちの命を勝ち取ることは、私たちが歩む信仰の道が容易なものではないことを意味します。もし信仰の道を歩むことが、やりたいようにやり、楽しんで好きなようにし、享受できるのであれば、なんという良いことでしょう。そうであれば、経験で信仰深いクリスチャンになれない人は一人もいないでしょう。しかし神様の喜ばれる、私たちに歩んでほしいと思われる信仰の道は、神様の御言葉に聞き従う人生、御言葉に固く立ち、自分を捨て、イエス様だけを目的とし歩む道です。その道を歩くことは忍耐です。その忍耐の道を歩むことは 私たちが魂を得ることであると話されました。魂を意味するヘブライ語はプシューケです。魂、命の意味地を持ちます。呼吸する、息をするを意味する動詞プシューコから来ている言葉です。私たちが主の御言葉とともに歩むとき、主は私たちの命を守られ、呼吸を、生命を守られます。地上ではもちろん、死んだ後も私たちの命を永遠に導いてくださいます。何週間か前、水曜日の聖書勉強会でもお話ししましたが、ラケルはヤコブの妻の中の一人です。姉のレアより姿も顔立ちも美しかったです。愛おしいラケルをめとるため、叔父でラケルの父親のラバンに7年間使いました。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思いました。しかしラケルは嫉妬深く欲も深い人でした。彼女はヨセフとベニヤミンを産み死にました。これだけを見ると、ラケルは神様の保護を受けられず、その人生は欠けることの多い、あまり意味がないようにも見えます。しかしヨセフは私たち兄たちの罠にかかり、エジプトに奴隷で売られますが、後のエジプトの地で総理の地位にまで上ります。またそれがヤコブの子孫たちがエジプトで暮らすきっかけになりました。それから400年余りが経ち、イスラエルの子孫たちは出エジプトしました。その全ての出発点はヨセフでした。ラケルはベニヤミンの出産後、間もなく息を引き取りました。生まれたばかりの血のみ子は母を求め泣き続けるのに、父を飲ませられなかった母ラケルが経験したであろうその苦しみは、言葉で表せないものだったに違いありません。私たちが彼女のそばにいたのであれば、大きな声で、主よ、なぜこのような苦しみをお与えになるのですかと泣き叫んだことでしょう。しかしその悲しい運命の人ラケルの子孫から、イスラエルの初代の王が輩出されました。またソロモン王の死後、南北に分裂し、北には十部族がいましたが、その南には二部族しかありませんでした。その南に残っていた部族がユダ部族とベニヤミン部族です。神様のお約束は北ではなく、南から南で受け継がれました。ペルシャ、アフシュエロス王の時代に、王国の中のすべてのユダ人を根絶やしにしようとしたハマンの悪だくみに対抗し、死ななければならないのでしたら死にますの心で王の前に行き、ユダヤ人を滅ぼすための王の法令を無効化してほしいと命を懸け嘆願した王妃エステルとモルデカイはベニヤミン部族の末裔でした。キリスト教は使徒パウロが整理したと言っても言い過ぎではありません。西洋の歴史において巨大な2つの思想はヘレニズムとヘブライズムで、そのヘブライズムの真ん中に立っていたものが使徒パウロです。彼もベニヤミン部族のものでした。ラケルは苦しみながら息を引き取りました。死の間際、彼女はなぜ私をここまで苦しめられるのですかと神様を恨んでいたかもしれません。髪の毛一筋も失わせないと約束された神様が、自分の人生すべてを壊されたと思ったかもしれません。しかし自分が産んだ二人の息子とその子孫がイスラエルの歴史に、また人類に果たしたその役割を知る余地もなかったことでしょう。間違いなくラケルは今天国で、私の人生で一番誇らしく思うことは二人の息子、 ヨセフとベニヤミンを産んだことです、と語っていることでしょう。私たちの人生、また私たちの人生という神殿が崩れ落ちた後に、一体何が私たちを迎えてくれるでしょうか。財宝でしょうか、権力でしょうか、私たちの子供でしょうか、でなければ友達でしょうか。いえ、すべて違います。この世ではもちろん、私たちが死んだ後にも、私たちに永遠の命、尽きることのない命、衰えることのない命をくださる、そのお方が私たちの父なる神様です。神様だけが私たちの髪の毛一筋も失われないように固く私たちを守られるお方です。どうか私たち皆が私たちの神様に毎日霊と誠によって礼拝を捧げていきましょう。きっとコロナ感染症のみならず、いかなる状況においても生まれることなく、日々の人生の歩みの中で永遠の呼吸をしながら生きていけることでしょう。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、時にはシュミットさんの人生が私の人生のように思う時があります。懸命に生き、これくらいなら安心できるとも思いました。しかし実は岩の上に立っていない不安定で、水たまりの中でもがいていることに気づくときに深いため息が出ます。私たちがいかなる時代を生きるとも、私たちが置かれた環境がどのような状況であっても、また何かが私たちを押さえつけようとしても、私たちがただ主を見上げるようにどうかお導きください。私たちの髪の毛一筋も失われることがないように守られる主を人生の目的とし前進できるようにしてください。私たちの呼吸を地上ではもちろん、死んだ後にも私たちを守られるあなたが共に歩んでくださることを覚え、忘れないようにしてください。死の間際、ラケルは自分の二人の息子に対する、またその子孫たちにも持っておられた神様のご計画は知らなかったでしょう。しかし神様が二人の息子やその子孫たちを通して2000年の間イスラエルを新しくされ、またその2000年の間、数えきれないほどの人々に神様の御業の歴史を見せてくださったように、私たちの信仰がますます成長していきますようお助けください。どうか私たちや私たちの子孫を通しても主のご計画が成し遂げられますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。